どうも、モグラグラジオでーす。どうもどうも。今週からリニューアルしまして、週ごとにですね、内容を変えていこうと思うんですけども、本日第1週目、月始めの第1週目はですね、僕と、ドラムの人という人を招いて、メインパーソナリティに、あ、全然喋ってない。何か一つのテーマについてコアに深く掘り下げるという回になっております。ということでお呼びいたしましょう。第1週目のパーソナリティ、ドラムの人です。よろしくお願いします。
新地
あ
というわけでね、いかり現状の骨から入りました。
ちょっと幸先悪いですけどね。
間違えたかな。
間違えた。
まあ一応ドラムの人と言いつつ、僕はいつも野村君って呼んでるんで、野村君って呼ばせていただきますけども。
何言ってんの。誰ですかそれ。
いや、ドラムの一言、野村君、今月からよろしくお願いしますよ。
よろしくお願いします。
第1週目と、あと第5週があるときは第5週目も僕と野村くんで。
月始め、とりあえず言っとけっていうことですね。
そうそうですね。
行きましょう。
で、ちょっとなんか一個のテーマに基づいてね、はい、なんか喋っていこうかなと。男の子喋りをしようかなと。
ボーイズトークを。
ボーイズトークを。ということなんですけども、第1回のテーマが。
はい、何でしょう。
エヴァンゲリオンの歯について。
出た。よっ、エヴァンゲリオン。さあ、エヴァンゲリオンね、
の歯について
、これは喋んないと、
もう40分ないし50分、
まあ、丸々
丸々喋ってみようかと思うんですけど、今日は第1回目のなのにもかかわらず、スペシャルゲストに来ていただいております、スペシャルゲストはエヴァンゲリオンフリークであります、マジカルアートルームのゆうきさんでーす。
分かった人。
先輩ってやったっけ。
あ、
先輩って
あの、あの子ですよ、まやちゃんですよ。まやちゃん、
まやちゃん、
あの赤木先輩ですよ。
赤木先輩ですよ。
ああ
ね、
あ、先輩、そうそうそう、
まやちゃん、何まや、
赤木律子の、
あ、はいはいはい、
後輩だよ。
はっと言ったあの子ね。
そうそうそう。
ああ、はいはい、
まだ、この見方まだできてない。
いや、俺キャラの名前とかあんまちょっと覚えてないんですけど、ね。
わかってない。ね。さすがゆきさん。
じゃあ、とりあえずね、今日はこの3人で、エヴァンゲリオン歯について、喋っていこうと思うんですけど、
はい、
まあ、始まる前にどっから行こうかっていう話し合いしたんですけど、やっぱ決まらず、とりあえず撮ってみようかということなんですけど、まあとりあえずどういう風に見たかっていうところを個々に聞いていきつつ、そこからなんか話のテーマ広げていこうかなと思うんですけど、ノムさんどうですか。
僕から、
うん、
僕はですか、
うん、
僕はとりあえず、アングリーしてましたね。
アングリー、
あのね、2回見に行きました。
ああ、はい、
あのね、結構公開してすぐぐらいの時に一回見に行って、口がずっとポカンと開いてて、もう一回見なきゃと思って
率直、はい、率直にとりあえず素直に面白かったか面白くなかったかって言ったらどっち。
めっちゃ面白かった。
あ、なるほど、
めっちゃ面白かった、まあね、
なるほど、なるほど。じゃあ、ゆうきさんはどうやったですか。
いや、まあ率直に言うと、やっぱね、時代に合わせてきてるな。
あ、
感動した。これが。
あ、なるほどなるほど。
感動した。
なるほどなるほどね。
なんか同志みたいな気持ちになった。
まあ確かに、まあもう前作のエヴァンゲリオンとは全然違うっていうのが明確に表されたのがこのハーカラーじゃないですか。
そうね、
一応ジョーっていうので、まあ、前作を踏まえつつ、まあ、エヴァンゲリオンの世界観を示しつつ、ハーから全く違う作品にしていこうという方向で、あとはその方向性がどこに向かっていくのかっていうところが今日の話のテーマになると思うんですけど、なんか特に言いたいこととかあります。
言いたいこと、ね、とりあえず多分タイムリーに当時見てた人たちと そうじゃない人たちによって随分その見え方が違うっていうのはあるでしょ。
ええとこ来たなこれ。
そこはあると思う。
でちょうど満田世代って、うん、あの主人公が14歳じゃん、
はいはいはいはい、
であれが95年なわけなんだけど、
うん、
その時ちょうど俺とかオキチュウとかが、うん、とかゆさんが同じぐらいの世代だと、
あ
設定としては
、うん、はいはいはい。
で俺当時全然知らなかった、
うんうんうん、
で、他のアニメとか好きだったけど、うん、こうなんかうちの地元ではやってなくて、
うん、
でもう卒業っていうか卒業か高校卒業して上京してから、
まあ、今エントリープラグが刺されます、ね、結構抜けたという
か、 LCL の海が
グラスに注がれました。
いい匂い
母さんの匂いがするみたいな。
ここで
知らしいよね。
分かった。
血なんでしょ。
あのね、血なんだよね。
血なんだよね。
血っていうか、そう。
なんか
あのね、あの音大好きなんだけど。エヴァの中のボーン
って。ああ、はいはい。
エントリープラグ内のあの。
うん。あ、じゃあ音からいく。
あ、音からいく。
今回さ、夏メロが2曲入ってたじゃないですか。
はい、はい、そうですね。
そう。ないけど。翼をくださいと。
と、もう一個ないっけ。
なんだっけ。最初の方。
また会う日まで。
また会う日まで、そう、う
ん。また会う日までやったっけ。
また会う。
ああ、そうやな。
いつの日。
ああ、なるほど、なるほど。そうそう。あの辺はどう思ったんですか。
いや、でも、
まあ、言ったら多分一般的には、おそらく、小学生とか中学生が音楽の授業で合唱する曲、うん、じゃないですか。
もともと結構そのカノンとか、うん、あのなんか弦楽40章みたいとか入れ込んでて、
うんうん、
結構音楽とかの挿入に関してはかなり、
うんまあ、クラシックから
こだわりがある。
日本の昔ながらの曲に変わったよね、
うん、ただね、なんかあの僕だこう結構結論めいた感じになっちゃうんですけど、うん、
じゃあもう結論から、
あの曲とかって要するに昭和の曲じゃないですか。
うんうんうん、
だから結局多分そういうなんかね、すごくベタなアニメにしようとしてる、
うん、
まあ逆の言い方をすればすごく普遍的な内容のものにしようとしてるような気がした
んです
ね。
よりアニメのエンターテインメントっぽいアニメ路線で打ち出そうっていう意図ってとか、
そう
オールドスタイルのそういうのとか、
まあ、前回の失敗があったかないですか、
失敗だったの。
いや、あれはね、失敗というか、
うん、
まあなんていうか時代が生んだ的なところもあるじゃないですか、うんうん、
まあね、まあね、
で結局そのあの時代におけるエヴァンゲリオンのあのブームを受けた中で作ってたから、
うん、
結局それを見てるやつらに対してのアンサーとして劇場版の2個目をやったりとかしたじゃないですか、うん、結局そのコール&レスポンスじゃないけど、うん、そのなんていうの、作りながらすでにそこで熱狂が始まってるっていうのを意識しながらやったから、うん、ある種もう奇跡的ななんていうか、うん、その客席との対話がアニメ作品にもかかわらずできていたっていう、
う
ん、
そうですね、
うん、意味では別に特に失敗ではないけど、うん、ただやっぱり風化する表現ではあると思うんですよね、うんうん、
伝わりづらかったんじゃないですかね、前回のがちょっと、
うん、
ちょっと先行ってたんですか、その時代にしたら。
あ、
今っていうのはより伝わりやすいとか、うん、分かりやすいようにそのメッセージ性みたいなのが結構くどいぐらい今回の派っていうのは言ってたような気がする
んです、ね、そう、ただね、あれなんですよ、もしかしたらあのエヴァンゲリオンっていう作品そのものがその時代に対して何かしらメッセージを含んでるものかもしれないみたいな期待があるじゃないですか、
期待ね、
だからあのなんていうの、今回のエヴァンゲリオンもこの時代に俺らに何か刺さるメッセージをくれるんじゃないかしらという、
うん、
僕それを前提でエヴァン、うん、今回のエヴァンゲリオンの歯を見たんですけど、
うん、
要はあれなんですよ、まずそのこの時代に何のメッセージを話すかっていう時に、まずこの時代っていうのをどういう時代かっていうのを設定しないとダメじゃないですか、
うん、
で今回のエヴァンゲリオンの歯ですごい明確に、しかもわざと確信犯的に、しかも結構攻撃的に出してたのが、
うん、
あの すごいなんか二極化してる現状みたいなのをすごい表してるなと思って、それはあのまあいろんな曲があると思うんですけど、まあ前最初にゆうきさんが言ったみたいにエヴァを見たことがあるやつと今回初めて見る人間っていう二極化とか、あとまあ世の中がどんどん二極化してるとか言われてるじゃないですか。であとはなんかそのアニメ作品として見るやつと、なんか深い何かとして見るやつとか、でそれがめっちゃ端的やったのが今回のエヴァンゲリオンってはっきり言ってあのいわゆるオタクみたいな人たちがものすごく喜ぶやろうであろう、まあ僕らちょっと純粋なオタクじゃないんでわかんないですけど、喜ぶやろうなっていう設定が何個もあったじゃないですか。
そうですね。そうそうそう。
だからはっきり言ってシンジを中心として全員とできたじゃないですか。
うん、
モテモテっていうか。
うん、
で、なんやったらあの何あの男の人、
カジ君？
うん、カジ。とすらちょっとボーイズラブ的な瞬間とかあったりしてさ。
入試シーンのシーンね。
そうそうそう。要するにこう二次創作三次創作を生むんだろこういうシーンでお前たちはみたいな。あとなんかアスカの2個目のさ、うん、テスト用のスーツがやたらとあれやったりとか、
う
ん、で結局、
うん、
今回の歯でやった二極化っていうのは、
うん、
お前らこういう目でこういうの好きやろ、
違うんだって、違うんだって、あの違うっていうか
自覚したんだと思うんですよね、やっぱ安
野が、じゃあ安野が自覚したっていうか安野さんはもともとそういう人間なんだ、最初からそういう側の人間で、自分が他のアニメのそういうところをいっぱいこうサンプリングしてきて、うん、エヴァっていうのを作ったり、
はい、
他の作品とか作ったり、
うん、
だから、今そのコミケだとかあるので、うん、あのスピンオフ的に、
うん、
あの 裏設定みたいな、
うん、
実際できてたやつとか、
うん、
結構そういうのがまた一つ一緒のカルチャーとして、
そうそうそう、
認知されてて、
うん、
で、宮崎駿とか富野義行とかは、
うん、
あのそういう側の人間じゃないから、うん、そういうスピンオフ的なやつはあくまでもさ、
うん、
二次制作者がいて、
うん、
自分らの著作権に乗っかって、
うん、
だけど庵野さんの作るやつとかは、
うん、
むしろ同じ立場 の、
うん、
あの同人誌的なやつの、
うん、ただね、ただ前回のエヴァンゲリオンがそういうので引き込みつつ、最終的にそういうやつらを全員怒り信じっていう、要するに初号機に乗せて、でお前たちの身代わりとして語ることによってすごい衝撃を与えたのに対して、今回はあのすごくそういうやつ、そういう人たちっていうのをそのいる、
うん、
それを逆にそのなんていうの、もうパロディックなぐらいなんか、なんていうかディフォルメ化して、もう一般人にも分かるようなレベルでしてて、
出し方がね、
そうで、あの新キャラについても、
そうね、巻き波が出てきた、
俺目に見たらなんかそういうアイテムにまみれてる風に見えたんやけど、
まみれてる、
ただねこれがねあれなんですよ、あの昨日 CDR 君がちょっと遊びに来て、CDR 君はまあものすごいストレートなオタクな要素があるんで、
はいはいはい、
あの新キャラどうなんて言ったら、うん、全然燃えないよって言って
た、うん、ああそれ聞きますね。
だから結局もしかしたら庵野秀明にここに大きな読み違いがある可能性はあんねんけど、
うん、
だって要するに今のオタクの対象としてのキャラとして出してるっていう意味では前回のシンジに近いんやけど、
うん、
まあそれはでもあくまでも対象で、
うん、
その主体、前はシンジが主体やったんやけど、主体が今回は排除されてる状態で物語が進んでて、
だからだけどまあ燃えないのは当然だと思うんだよね。
あ、そうなんや。
なぜかっていうと、あの中で、あの人のキャラに、あの感情移入できるだけの、シーンがまだないじゃん。
うん、ただでも、じゃあ歯においてあのキャラの立ち位置は何やったかって考えると、
うん、だから破壊というか違うんだぞというメッセージっていうのは間違いないじゃん、まず。
そうね、
いやでも結局あいつは傍観者なんですよ、
巻波が、
うん、要するに世にも奇妙な物語のタモリ的な位置、
はいはいはい、
まあ、だからメガネかけてると俺は思ってんねん。
なるほどいいとこいい。
すごく重要なのがラストに、うん、 エヴァが結局、うん、あの最終的な問題を作った時に、うん、あいつは都合のいいやつみたいなこと言うんですよ、
うん、
であれが結局、うん、あの俺あれを聞いた時に、
うん、
テレビアニメ版の、
うん、
庵野がエヴァンゲリオンで仕掛けた、うん、そのアニメっていうもの自体を解体するっていうのの、
うん、
の対比するオチっていうか、
うん、
要するにアニメの主人公っていうのは都合がいいんだよっていう、うん、どんだけ、うん、悩んでても、うん、最後には勝つようになってるんだっていうのをセリフで言ってしまうっていう、
うん
う
ん、
だからあれにおいてだからすごいなんていうのその脱構築的なことをしてるっていうので一応今回は終わらせてるから、
うん、
多分あんなアニメみたいなむちゃくちゃな壊れ方は今後しないと思う、
ね、
要するにそれを感じれたことだけで前のエヴァを見た人間のサービスとしてすごいなんていうかなってるっていうか、
まあ、その現代の要素みたいのを入れてきたキャラだとは思いますけどね。だからそこら辺
ああ
やっぱその15年前 の, その問題みたいなのを抱えた少年たちとまたその今の問題みたいなのを抱えたキャラを、
まあ、今っぽいよね、
うん、
みたいなことを書いてありましたね。
俺パッ と, パッとその歯を見た時の印象で言うとアスカのキャラを半分割って2つ分けたみたいな、
うん、
ニュアンス
そういう感じ。一番その現代っ子に近いんだと思うんですよね。
まあでもそれも結局あの庵野が想定する現代っ子やから、
うん、
結局現代っ子なんやったら、うん、ほんまに燃えた方が良かったと思うね、あのキャラ自体が。で現代っ子ってじゃあ何なんっていう話になってきてて、
うん、
で結局あのなんていうんですかね、自分が得意な領域では無茶するみたいな、
うん、
で裏コードとかも余裕で知ってて、
うん、
ビースト
って、うん、怖いよね戦闘シーン。
あ
ーすごい怖いなと思った。
あれはだから僕はあのだからさっきの音のところで昭和の曲を出してきたっていうのにつながんねんけど、
うん、
あの残虐シーンはもしかしたら、
うん、
まあ俺これに対して答えは見つけられてないんやけど、
うん、
今の子たちに向けた戦争のイメージなんじゃないかなってちょっと思って、その多分今の子らって多分あの戦争のリアルとか全然分からへんやん、うん、多分どこまで語り継がれてんの、夏休みに裸足のゲームを見てるんかどうかすら分からへん。ただなんかあの曲を聞くとなんか古い、なんか子供の頃から小学校の音楽の授業で歌ってる曲ってさ、なんか俺ら子供の頃ってさすげえ古い曲やと思ったけど実は最近の曲やったりするわけやんか。で要するに昭和っていうものの中に戦争があったっていうのをあそこで復元させてるのかもしれへんなってちょっと思った。
うーん、曲問題難しいけどなんかそうね、2008年っていうのがまあちょっとなんかさあの作家さんとも話してたんだけどマジカルの、
うん、
2008年っていうのがものすごいその変換の時っていうかもう変化の年、
うん、
で2009年っていうのは全く予想がつかないというか今年以降、うん、2008年までっていうのはなんか停滞していて、うん、あの何かやらなきゃいけないんじゃないかみたいなのがまあ漂っていて、
うんうん、
2009年っていうのは始まりの年みたいな、う
ん、
だからなんかあの戦闘シーンっていうのは本当に怖さがあって予測不可能みたいな動きをする
ん
じゃない、
うんうん、
あの CG を使って、
うん、
そうやって今までエヴァにはなかった動きだから、うん、なんかそういうの予感させたなっていうのを感じた。
しかもあの最初の残虐シーンはシンジは止めようとしてるんだよね、
うん、
シンジがコントロールの機関中でアスカが食われたっていう、
うん
うん、あれとかも結構何を表してるのかっていう感じなんですけど、ね、まあでもあれなんよね、なんかまあこんだけ一通り主要人物出てきたけどやっぱり今回のエヴァンゲリオンの中でやっぱり絶対的に語らなあかんのは、
うん、
綾波レイじゃないかなと思うんですけど、
はいはいはい、そうだね。
で僕は、
はい、
こっから僕結構無茶なこと
言っちゃえ、もう無茶な話もっと突っ込んでいかないと。
あ、突っ込んでいく、じゃあ突っ込んでいくけど、じゃあ結局、
うん、
今回エヴァンゲリオン派なんですけど、
うん、
何を派したのかってことなんですよ。
お、まあね、
で 僕はあのまあこれはあの誰しも見て分かると思うんですけど、今回はシンジはアスカではなくレイを綾波レイを選んだっていう話でしょ
う、うん、
で僕が思ったのは今回のエヴァンゲリオン派は、うん、綾波レイの処女膜を破ったっていうことだと思ってるんです、
うんうん、
ラストシーンはまさに
間違いそう、なそうでしょ
う、うん、で、ここもかなり飛ばしていきますけど、
うん、
今回アスカの名字が変わったでしょ、四季波や
ったっけ、ね、
でみんな波になったじゃないですか、
うん、なった、
波っていうのは海じゃないですか、
うん、
海っていうのは母のイメージでしょ、
うん、
そこに下ろす人工物っていう意味での怒りやとしたら、
うん、
怒りっていうのはチンコなんですよ、
うん、
結局、
うん
うん、でそれで今回は綾波レイっていうキャラの処女膜を破るっていう、
うん、
で それは何を意味するかって言ったら、うん、綾波レイを普通の女の子化するってことなんですよ、
うん、うーん、なるほど、
で結局ラスト際に、まあ、前回のエヴァンゲリオンを見てる人は分かるけど、綾波レイっていうのは何人もいる、
うん、
まあ、いわゆるその人造人間的なキャラ、
う
ん、っていうことやったんやけど、ラストに私は何人もいるみたいなのをなりかけたのに、うん、お前は一人しかいないって言って救い出したんですよ、
うん、
でそれは結局綾波レイっていうのは特殊な存在じゃなくって一人の女の子なんだよっていうこと、
うん、
でそれは結局まあ そういう視点から見ると、
うん、
私の代わりは何人もいるとか、
うん、
私は誰なんだろうみたいなのっていうのが、まあ言ったらいわゆる思春期の少女にありがちな悩みっていう風に解決できるっていう、そういう風に考えた場合、結局綾波レイっていうのはああいうなんかああいう存在やったから人気が出たとも言えるんであって、そのなんていうかその感情がない中で少しだけ、まあ、今回はすごい感情表現が豊かやったけど、で綾波レイを一般というか普通レベルに落とすっていうことは、結局エヴァンゲリオンっていうものの前回巻き起こったそのエヴァンゲリオン神話みたいな、エヴァにおけるなんか特殊なイメージみたいなんていうのはないんだっていうことなんですよ、
うん、
だから結局そんなものはないくって普通のアニメですよっていうことなんじゃないかなと思ったんですけど、
結局、まあこのシリーズ始まる時からその何を目的で庵野さんがこれを言うあえて、
うん、
あんだけブームになってもうそれで終わり方はもう完成してると思うんだよ俺はね、
うんうん、してると、
あれ以上ないじゃんだって、
うん、
でその海と怒りの話じゃないけど、うん、僕の見方的にはあれは前回ので言うと、結局こう自分っていうのを規定する何かと他者っていうのがずっとテーマであって、
うんうん そ, うだね、
それを取り巻くのが AT フィールドである、
うん
うん、
でテレビ版の最終回っていうのは、
うん、
怒り真実の世界の中にどんどん入っていって、最後自分はいてもいいんだっていう、自分で自分を肯定してあげて、こうおめでとうよく気づいたねっていう、なんかこう子が自分で自分いてもいいっていうのを自己解決っていうか、なんか許してあげたみたいな、
そうそうそう、
だったけど
子とか個別だったものが、なんかね、共存とか共生とか、なんか共に生きるってことがテーマになってきて、
いや そこまでじゃなくって、おそらくその子とか共
ちょ もう一
回、ああはい、
うん、
じゃあそれで映画版やったら劇場版、
うん、
で最後アスカが首絞めて、
うん、
アスカに首絞めてて、
うん、
で気持ち悪いだったじゃん、
うん、
ラストの意味っていうのは、うん、結局その人類補完計画とかもそうだけど、
うん、
その他者と自分のあれ垣根をさ、
うん、
溶かして、
うん、
もっと一体になろうみたいな話で、
うん、
だけど結局人と自分じゃない誰かと付き合うのが、
うん、
は 気持ち悪い、もう2人しか人間として残ってないアダムとイブになったはずなのに、その相手であるアスカに拒絶をされるわけじゃん。これは他者っていうものに対しての絶対的拒絶なわけよ、ここはもう超えられない壁だみたいな、それだからもう完成してるんだよね。だから、自分の中ではあのいてもいいって言われてんだけど、この他者からすると気持ち悪いっていう、もう壁をガーンと作られて、だからその個人の目線だったらずっとそういう、
だまあ現実はそんなに甘くないっていう終わり方やって
る。だからこそもっと社会出ろっていうメッセージだったんだけど、
でも今回のはそれを受けた上で、あの例を普通にすることで、エヴァンゲリオン、前回のエヴァンゲリオンを普通に化させるっていうことは、結局あの君、エヴァをこう見てる君らだけじゃなくって、みんなこのぐらいのことは悩んでるでっていうメッセージだと思う。
それはね、巻波が言ってるよね。なんかエヴァに乗るか乗らないかで悩んでる人がいるんだ
ろう、ね、すごいなんか客観的にその状況を見てさ、あの演出を作ってるじゃん、あのジョとかハとかにしても、
だ多分だから前回はだからアンノが至ったそのメッセージはすごく突き刺さる人多かったし、俺も刺さったし、それはなんていうの、自分の問題として持って帰ることができたメッセージ。ただでもそれをあまりこうなんていうの、自分だけの問題とするんではなくて、みんな割かしみんなこんぐらいは悩んだ上で世界あの日常を営んでるんやでっていうことが今回のメッセージになってくるんかなとちょっと思ってて、
さめちゃめちゃさ街の風景とかさ、社会の景色がすごい出てたじゃん、前のさ設定はさほとんどそういうのが描かれなかったんだよ。だからあの第三神道教師とか設定は決まってんだけど、外の世界がどうなっててどういう生活のが行われててみたいなのが非常に見えてこないで、大人の社会とかもはっきり見えてこない、なんかすごい閉塞的な世界観の中だったのね。
なんかね、どの場所にいるかって分かりづらいぐらいになって
て、でもあれなんだよね、だからその綾波レイの処女膜を破るっていう意味ではそういう効果はあって、ここで終わったら大団円やと思うんやけど、一個問題が出てくるのが、綾波レイっていうのは、あの碇玄徳が母親、怒り信じない母親を模して作ってるわけで、そう、そうなんだよね。だからこれはどうなんかっていう、結局その前はアスカと最終的に残ったから救われたけど、ここで母親とセックスしてしまったら、ほんまになんていうの、究極の閉塞感とも言える。
だからこれ、だから聖書とかの話を持ってきちゃうと、なんかさ、いろんな切り口になっちゃうからあれだけど、結局アダムのイムだったら、アダムからの、だから土から作ってアダムになって、そっから生まれたイブだっけ、だから近親相関なんで最初の男女は。
そうだね、でしか生まれない、
生まれないんで、で、あ、前回のアスカは他者だったわけじゃん、全然別のとこから残った、最初から別の他者としてさ、
最初から相入れない存在と思うね、
だからこそその新しいその親となんかそのさ、
原始的な、
多分そこ気づいたね、あっつってあ違う、最初人類から始めるとすると、最初はどうしてもこう近親相関しまくって頭おかしいやつがどんどん生まれるけど
天皇家みたいな、
そうそうそう
純血守る的なはいはい、は
い、でちょっとハトコぐらいになってきたら、まあうまくいくかな、いやちょっと違うな、
話がすごい、
でもね、なんかでも俺はそこはちょっと深読みしすぎであると思いたいのね。なんか結局なんかこう綾波レイとのっていう他者との恋愛やと俺は思いたいんやけど、
まあ、単純に作ってる側として、前回のやつは最終的になんかレイの扱いが ああいう感じになっちゃって、
うんうんうん、
嫌だったんじゃない？
そう思うけどね、なんか
設定上そうせず偉かったみたいなさ、
2人目がかわいそうだったからね、はいはいはい、やっぱ願いを叶えたっていうところはやっぱりそのオタクファンの人たちにいい顔したっていう部分があると思うんだよ、
うん、
スポンサーのにもいい顔して、うん、従来のオタクたちにもいい顔して、
うん、ただ
でもだけどアンナの、アンナの衣装も入れるっていう、
ただでも結構
大変だよ映画作るの。
そう最初のエヴァが好きな人ら僕2人ぐらいしか喋ってないけど、今回のエヴァ全然ダメっていう声が多い、ね、
多いっしょ、絶対多いと思うん
だよ、
うん、
あ、そう、
うん、
どこら辺でそれは
多分あれやと思うね、俺が最初にとか先週言ったんやけど、うん、今回のシンジっていうのが、うん、心の葛藤をあまりしない、うん、
今回のね、
うん、
それ目の描き方見れば一発だよね。
そうだね、だそれ言ってたよね。
はっきり言って信じめっちゃ強い
ん、うん、これなんかね、意志しかないんだよもう、
だから意志なんだよね、
うん、すごい、だってエヴァを乗るのをやめるっていうのもはっきり言うし、
う
ん
うね、
戻るっていうのもはっきり言うし、
そうだね、
うん、だから結構そこがやっぱり昔のエヴァっていうのはやっぱりみんな怒り信じに対してなんか多少なり感情移入をして見てたから、うん、そのエヴァであったりネルフとか、まあ、そういう使徒とかを自分の何かに置き換えて見てたから、う
ん、だからすごいそれにリンクしやすいやつとしにくいやつにばっきり分かれたんだよあの時は。
あ、まあ、
だからすごい信奉者が出たけど、
そうだね、
俺は後乗りだったけど完全にそのなんかどっちかっていうと、
うん、
なんかビビッときちゃう感じの、
うん、
ただでもそういうビビッときたやつらすらも客体化して今回は二極化の渦にはめ込ん当て込んでて、うん、だからそうやな、結構いろいろあるけど、いろいろ喋ってることあるんだけどどうしようかな、なんか、まあここに関してはあんま答え出ないとこもちょっとあるっていうか、最後まで見てみないとなんとも、
そう、結局そうなんだよ、だからあれはまだだから 2番目だから、
うん、
だからあの渚が、
うん、
あれだよね、今回はあの救うよっていうことを言うわけじゃない。
なぎさってどう？
なぎさかおる。
なぎさかおる。
ああかおるね。
今回は幸せにする的なことを言うわけでしょ。だから違うステージに来てるんだよね。
うん、
前回踏まえて、うん、あのその次にもうちょっと分かりやすい方法論みたいなの、うん、その先まで指示するような作品なの
かな。ああでも
あれってなんか方向だけ示して切ったじゃない。その先はさ、もうみんなに任せるっていうような終わり方をしたけど。
示しちゃうの？
いや、
それを示すほど、示すことほどなんていうかもっちゃりしたものはないと思うけど、ね、
まあ、言い切らないけど、だけど
ただで俺その渚かおるに関しては、これも本当に庵野秀明とか誰が考えたか知らないけどうまいなと思ったんやけど、今回4部作じゃないですか、で4部作っていうことをものすごい巧みに使ってるなと思った
ん
や、だから要するになんか渚かおるっていうキャラは情から出てるん
や、
うん、
要するにそれだけで物語何シンジが公衆電話で出ないやって電話するところから、
う
ん、渚かおるはいたっていうことやね、うん、そうだ
ね、
これはすごいうまいと思う、なんかその、うん、なんていうの、情で出たキャラ、ハーで出たキャラ、ハーで出たキャラっていうのはなんか新キャラみたいになるじゃない、
うん、
なるやん、そのなんていうの、情の同じ時間軸の中にそいつが生きてたっていうことは想像できひんわけ、だっていないとされてるから、
うんうん、
でもカオルだけは最初からいることにしてたっていう作りっていうのはものすごい、なんていうの、四部作っていうものの作りとしてすごい上手いなと思った、
うん、
なんかその次元装置みたいな感じで、あいつが発動したら要するに物語のスタートから全部ひっくり返るでっていうのを暗示してるっていうか、
だからあれだよね、世界が関わってきてるよね、以前よりも、
だってなんかそう、海の外が見えだして
ユーロとかもはっきりさ、なんか
各国に3体しか持ってちゃいけないみたいな、そういうのができてきてるよね、
うん、
だからね、結構その社会の中のっていうなんかはっきりした設定をさ、
うん、
もうちょい明確に打ち出しててさ、
うん、
で、みんな意識的なんだよ、
うん、
行動に対して、
うん、 そう
これ何を言おうとして
るのかな。やらされてる感じゃないんだよね。
やらされてる感じゃないんだよ。
そうそうそう。
どっちにしろ誰かしらは何かしらの意思を持って。
そう。
なんかちょっとそこはでもね。
嫌なの？
いや、それは嫌でしょう。
嫌なんだ。
あのさ、なんだろうな、あのモラトリアムな期間で、
うんうん、
あのエヴァから世界系っていうやつがさ、スタートしたじゃん、
はいはい、
結局自分の意思で世界の情勢、
うん、
地球が滅びるとかを、
うん、
自分が担わなきゃいけないみたいなさ、
うん、
個人的な感情でみたいな、
うん、
イカリはあのダサッコスでさそんな乗らなきゃさもう滅びるのにさあの、ね、やだやだって言ってたわけ
よ。15年前まだ余裕だったんだよ世界がまだねなんかただこれっても大丈夫な
時代だ。だ結局今の時代性を踏まえた上で今回は打ち出すわけじゃん。だからこそすごい意思をさ、
う
ん、案のとしてもそうだと思うんだよ、
うん、
であんだけそのもう名実ともにバーンと出て、
うんうん、
あとは適当にさ、うん、その実写とかさあんな作っててもさ、まあ、やっていけると、
うん、でいろんな価値とか規則が崩壊してるっていうことを言ってるよね、うん、もうすでに、
うん、まあそのなんていうのインナー的な意味でのインナーというかその国のなんていうのいろんなものが崩壊してるっていう意味では、
うん
15年前よりも激しいかもしれんけど、うん、社会情勢的には15年前よりは明らかに平和になってるじゃないですか、うん、今の状況っていうのは
平和
そうかな
日本的にはよ。だって地下鉄サリンがあり、
うん、そうあの
阪神大震災がありっていう頃にあれが放映されたと考えたら、うん、今の日本で大した問題っていうのはなくて、うん、逆にその問題を抱えたままある一方向にそのあらゆる世の中の物事が固まっていこうとしてるっていうことをその中でまあ小泉純一郎の痛みを伴う的なんでどんどん二極化していって金持ちと貧乏が明確になってきたりとかしてる中でまあでも表面的にはまだねまあなんとか意識さえ持ってりゃなんとかやっていけるギリギリのまあギリギリどうで言ったら前より切実なのかな。
まあなんかしなきゃいけないっていう、うん、あの空気は強くなってきてるよね、
うん、
前よりも。前はなんかただ流されなきゃいけない雰囲気がどうしていいか分かんないみたいな
うん
なんかやりだすにもそれやりだしたら今やばいなみたいな。
でもまあせっかくじゃあ今日さ結城さん来たんで強引にアート方面に話持っていくとすればさ、うん、でも俺の皮膚感覚から言ったら、
うん、
昔より今の方がアートとか作家はよ、
うん、
意識としてやりやすいんじゃないかなと思って、
まあね、土壌ができてきてはいると思うけど
要するに上の方から崩壊してきてるから、うん、結局それ上っていうのは信頼とか、うん、なんていうのなんか正しいかもしれない正しいらしきものみたいなのがあったものがどんどん崩壊してて、
うん
明日は何が起きるか分からへんみたいな状況やから、うん、そのなんていうのアートももしかしたらみたいな、
うん、
逆にこうなんていうのすごいネガティブな方向をポジティブに還元していく的なさ、
うん、
立ち位置にあるじゃないですか、 なんか、
まあ、アートもなんかまあ全般に言えるかもしれないけどなんか今はやっぱりそのカリスマ性っていうか、うん、そのヒーロー的な存在みたいなのをすごい求めているし、
うんうんうん、
ちょっとそれに似たような人が出てきたらやっぱりそれに飛びつくっていう
出てこない人だっていないじゃん
あのね、うん、
誰一人いないよそんな
あのまだ出てきてないからチャンスなんだと思うんだけど
ただでもカリスマっていうか、
うん、
もちろん出てきたらものすごい方向がまっすぐになるから、
うん、
いいねんけど、うん、出てきようがないぐらいこうあらゆるものが分散してしまってるやんか、
うん、
まあそういう意味では、うん、そのこのエヴァンゲリオンが結構な集客があるっていうのはすごいことやなと本当に思うけど
いやでもそうでもないんじゃない言うほど
そうか、ね
爆発的にヒットしてないと思うよう
ーん
まあ前回は見た人しか見てないと思う、
うん、ほぼ確認のために来て、
うん
でこれがそのさっきも言ったように一般のアニメに過ぎないよっていう風に終わるか、
うんうん、
そうじゃないその庵野さんがこうなんかパンツのをさ脱ぎ切るまで、
うん、
裸になるとこまで作家性を出すかっていう勝負を多分庵野さん自身はしてるんだと思うんだけど、
そうだね、うん、
だからそれが出た時に初めてなんか時代にとってなんかメッセージを打ち出す作品として、
うん、そうだから結局さ庵野秀明っていうのも一人の作家やし、ね、エヴァンゲリオンっていうのも一つの作品やんか、うん、そう考えた場合やっぱりそのまあ宮崎駿の崖の上のポニョじゃないけど、うん、そのアニメっていうすごい個人的なものが出しにくいメディアの中でも、
う
ん、やっぱりあそこまで作家性に行き切ることはできるってことは、うん、やっぱり前のエヴァンゲリオンっていうのは結局その社会的なエヴァの見られ方みたいなのをやっぱり意識した中で作ってるとこっていうのは絶対あったし、そういう結末を持っていったっていう意味ではものすごく器用でものすごく天才的な才能やとは思うけど、
演出力だからね、
そう
演出力本当にすごいよね。
でもだから今回のエヴァもしかしたらあれやんな、だからその庵野秀明がその崖の上のポニョ的なものを作ろうとしているとすれば、もう完全にだから作品としてはほんまにだからこう 最後の4分目を見た後でもパッとは答えが出ない、
多分そうであってほしい、
うん、俺もそうであってほしい。
でこれは結構僕が今回言いたかったテーマなんだけど、庵野秀明からの世代って段階の世代をちょうど目の上に見てて、うん、その40代ぐらいなんだけど、40代の世代は、
うん、
なんだろうな、オリジナリティっていうことに関して非常にネガティブな、自分にはそういうものはないみたいな、
うん、
結構情報化が始まってた頃の、だからいろんな情報を得ながら自分のなアイデンティティを作ってきて、それのパロディをとか、
はいはい、
サンプリングとか、うん、それをどう面白く解釈してっていう手法でやるしか、それガイナックスの会社の成り立ちは全部そうなんだけど、それ以前の作家富野さんとか宮崎駿とかは、いやまあアートって結局パクリの文化だけど、まだその情報が入ってくるのが少ない分、実際それがどういう風に作られてたかは分かんない、で絵だけ見てこれこうやって作ったんだろうなっていう自分の想像力を働かして構築することができたから、そこにオリジナリティっていうのは発生しやすかったわけ、
うん、
でそれがどんどん情報増えることによって、どうやって作れるとか分かってきちゃうわけ、
うん、
でそれの走りが40歳前後のやつらなわけよ、で
そうだね、
それでパロディの作品での、まあ、今ニコニコ動画でさ、マッドってあるじゃん、
はいはいはい、
マッドの走りなわけよ、エヴァとかは、
は
い、結局オタク の, そのでプロフェッショナルな、そのアニメーターの技能を持ってたやつが、自分の好きなやつをマッドのやり口でやりきって出したのがエヴァであって、でそっから今度はインターネットがどんどん普及してきて、でそれで育った世代がちょうど俺らから下の世代になるわけや、そうなってくると今度はそのパロディで作られたものをどんどんまたパロディするみたいな、
ね、
なおかつコピー&ペーストとかさ、そういうのがやりやすくなって、インターネットでウィキペディアすればパーッと情報が入ってっていうので、オリジナリティっていうことに関して独創性的な発想とかを生み出すよりも、この今ある面白いやつとか好きなやつらをどう料理するか的な視点になってきて、でそれが結局僕らがこの2000年に入ってから、ちょうど20代の時代期間っていうのは、今までの10年的なこの年代別で作家性とかを捉えていけば、みんな20代の中盤ぐらいで爆発的な仕事してるわけよ、でそこで世にボーンと出てるわけ、でそれはね、だから90年代まであったわけよ、2000年代俺らは担わされたんだけど、しなかったわけ俺らどうしてか分かんなくてさ、で今もう次の代が始まってきてさ、20歳ぐらいのやつがバンバン来てるじゃん、で完全にそいつらはインターネットとかがもう生まれた時からあったやつらで、 だけど俺はそれ見ながらやっぱりなんか誰かの影響しか見えないわけよ、
うんうんうん、
で大竹新郎とかボアダムの愛ちゃんとか、うん、あの辺も安野さんと同じ世代でさ、うん、でやつらはそのコピー&ペーストの、うん、とかコラージュの手法っていうのが、うん、まだやり込まれてなかった頃で、うん、で社会もそれをやれるその隙間があったわけよ、
うん、
アマチュアがアマチュアとして好き放題やっても、うん、次のそのビジネスに発展したり社会の居場所を作れるだけの社会の中に隙間があったんだけど、これがもうまた消費され尽くしてでこの10年間はみんなそのエヴァ以降アニメ業界もそうだけど結構死んでたんだよね。早尾とかも多分そうだし、
でももしかしたらそれはあれかもしれない、ね、なんかちょっと話変わるけど、俺最近ちょっと前のアメリカ映画をすごい見てんねんけど、うん、ものすごい面白いねんか。で
どれぐらいの時、
昨日見たのはショーシャンクの空、あれ何年ぐらい、90年代ぐらい、
90年初めぐらい、90年ぐらい、
そうか、90年代ぐらいから2000年ぐらいのアメリカ映画をすげえ見てて、めっちゃ面白いねんか。でもよくよく考えたら映画の要するに文法をものすごい成熟させ熟成させて作っていったのはアメリカ映画なわけじゃないですか。だからそういう意味じゃ面白くて当然やねんやんか。要はそのアメリカ映画のだけで見たら最初に文脈を作ったやつらがいて、でそれを使って最高に面白いエンターテインメントを作ってるわけよ。でそういう意味じゃもしかしたら今回エヴァンゲリオンっていうのはそのエヴァンゲリオンのマットなんかもしれんよね、
うん、
で結局同じ作家がもう一回同じ作品を作るっていうこと自体で、それはそのまあエヴァをスタートとしたエヴァ的な世界観の方程式をあえて見せてるっていうか、そうなんていうか、
そうだね、
そのでこれをスタンダードとしてものを作っていけばいいじゃないみたいな、うん、要するにその今までのアニメの文法に もちろん乗っかってるんやけど、うん、そこに何を込めるかとか、うん、どう受け取ってどう深読みしてみたいな、そういう遊びっていうのはエヴァンゲリオンがやっぱりものすごくあったわけで、うん、それを同じ作家がもう一回やるっていうのは、うん、なんかもしかしたらそういうエヴァンゲリオンっていうジャンルっていうか、うん、それがなんか今のものを作るそのマットとか、
うん、
そのコピペ以降のさらなる何やろコピペに、
うん、
なんかフィルターをかけていくとか、うん、エフェクトかける的な作り方の形を提示してるんかも。
まあ、それは意識してるだろうね、確実に、
うん、それを限界までやりきったらそれはオリジナルになってしまうみたいなね。
そうそうそうそうそう。だからなんていうの、もうここまで来たらでも逆転してものすごい古典やねん今日の、
うん、
その落語やん言ったら、
うん、
一個のお話があって喋り手によって、
うん、
違う、うん、そうそうそう、感動のポイントも変わってくるしってことで、うん、そういうのもやっていいんやでっていうことかもしれん、うん。
この10年ってすごい重要だったと思うんだけど、で本当に去年あたりからなんか皮膚感覚的に全然違うなと思ってた、
違うでしょ、
ね、あまあね、
そうなんだよ、
めっちゃ着てる感があるわけよ。
そうなん、そう
なんとなく
確実にこの1年で着てるんだよね、
うん、よし、じゃあこのものすごく抽象的なアートとエヴァの関係に関しては増刊号で喋っていこう。
増刊号あるんだ。
とりあえず、まあ、まだ歯なんで4部作の2個目なんで、まあ、この程度で勘弁していただきたいなと。
なんかちょっと
ね、もうちょっと先まで行きたかった、
何も喋れてないな。
そうなんだよ、
こっからスタートでもう40分やりたい。
でも多少オリジナルな視点は提示できたんじゃない、そうでもない、
分からん、
どうだろう、
ね、編集によるんじゃない。
編集はあんまできへん
けど、今後の話がねもうちょっとしたかった
ら、ああ、じゃあ今後の話はじゃあエンディングでもしくは増刊号でいきましょう。
ありました。エンディングです。
はい、ということで、どうでしたか野村くん、1回目の収録
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。 どんな感じでしたか。
ね、あの聞き役でした。
喋り足らん。
喋り足りないね。
じゃあこれちょっと増刊号でいこうよ。
喋り足りないっていうか。
でも今後まだまだありますからね。
そう。
まあそうですね、まあこんな感じで、まあ、
ドラムの人ワールドを広げていってほしいなと思いますね。
うん、こんな感じで月始めの第一週は僕とドラムの人で濃い話をするということになっておりますので。
濃く、かっこかった？今日の。
分からへんよ。
ゆうきさん、どうですか？
なんかね、いや今はねこのタイミングでエヴァを話すっていうのは重要な気がするんだよ、ね、
ああ、じゃあそこはじゃあ増刊号で
いこう。すごいタイムリーですからね。
タイムリーだ
と、うん、ああそうだよね。
じゃあとりあえずあの今回今週の告知をお願いします。もう終わらんわ。もう
そうですね。聞いてください。吉川翔吾の吉川軍団、
例えば
8月9日日曜日までやってますので皆さんよろしくお願いします。
はい、ということでね、いやもうモンカグッズも激売れで、
そうですね、今回はアパレルブランドとのコラボレーションっていうことなので、
もう数も、
もういろんなね商品が、
数少なくなっているものもありますからね、
そうですね、
ぜひぜひということですよね。
いかに限度に、
皆さんもう限定商品なのでね、吉川翔吾、
まあおきちゅうと前話した話、
ちょっとうるさいよ。ここでしか買えないものがありますので、皆さんぜひぜひ足を運んでください。
はい、ということで、まあちょっとエンディングがないので、あのエンディングがないというかエンディングが短いのでですね、ちょっとチャッといきますけど、8月15日京都アバンギルドで、6時半からブラックトゥブラックのボリューム6やりますんでよろしくお願いします。詳細はもしよければ先週のラジオのエンディングを聞いていただければ詳細喋ってますのでよろしくお願いします。あとモグラグマガジン、我々が出したモグラグマガジンをもっと販売しておりますからね。
でも販売が決まりました。
あとサンフランシスコでも売ってます。
販売が決まりました。
決まりました。どこでもお持ちします。
はい、もっと置いてくれる店を募集中ですので、あのメールはこちらによろしくお願いします。
info@moglag.com までよろしくお願いします。
はい、info@moglag.com
もう一回週末のみたいな聞いて
moglag.com です。
よろしくお願いします。はい、じゃあとりあえず閉めるよ。閉めるよ。
こっちもう増刊号始まって
る。始まってる。じゃあこの続きは増刊号でということで、
ありがとうございました。
じゃあまた来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでモグラグラジオボリューム62でした。ありがとうござい
ました。また来るからね。
アスカがさ、そうだよ。アスカの髪の毛のアニメ
ーション、レイプだよあれ。
結構いいと思う。
レイプ作品だね。